この時間は FM 舞鶴775特別番組、地球社会に生きるユネスコ作文賞2025をお送りします。舞鶴ユネスコ協会は平成11年から毎年地球社会に生きるをテーマに、平和、人権、環境に関する作文を小中学生を対象に募集しています。第26回の今回は小学校8校から118点、中学校5校から60点、合計178点の応募がありました。その中から教育長賞2点、舞鶴ユネスコ協会賞2点、優秀賞8点、優良賞15点、計27点が選考されました。入賞されました皆様には心からお喜び申し上げます。この番組では第26回地球社会に生きるユネスコ作文賞で入賞した作品をご紹介します。本日の担当は FM 舞鶴パーソナリティ坂根美智子でございます。さあ、それでは今日はユネスコ作文賞で優良賞を受賞された方にスタジオにお越しいただいております。それでは自己紹介お願いします。
はい、舞鶴市立倉橋第二小学校5年生の西口彩奈です。
ありがとうございます。今日はよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、西口さんが受賞された作文というのは、友達と仲良くするにはという作文なんですけども、この題にしたタイトルにした理由っていうのはどういったところだったんでしょうか。
この作文を書いた時、私も友達とあまり仲良く言っていなかったからです。
で、実際にそういうふうな体験があって仲良くしたいなっていう気持ちを込めて、まあ、作文を作ったという感じですか。
はい、
はい。で、この作文の中にやっぱりこの相手の立場に立って考えることが大事というようなことが書かれているんですけども、相手の立場に立つっていうのはなかなか難しいことかなと思うんですが、なんかこう相手の立場に立って自分はこんなことしましたっていう経験などありますか。
野外活動の実行委員で実行委員長を決めるときに、やりたかったけどいろいろ今までいろいろなことをやらせてもらっているから、
他の人に
譲
ったんだ。自分も実行委員やりたいのにというところで譲ってあげたんですね。で、今まで他のこともいろいろやったっていうのはどんなことをされたんですか。
社会見学の実行委員や、クラス委員。
あ、クラス委員もしてたんですね。
はい、
はい。で、もう野外活動の実行委員はというところで、でももしかしたらあれですか、なんかこうそういう風にみんなをまとめたりとかするのが好きなタイプですか。
はい。
あ、そうなんですか。今5年生ですけども、じゃあ6年生になったらなんか児童会とかそんなもあの入ったりとかする予定とかあるとか。
はい。
え、そうなんですか。そうなんですね、やっぱりね。で、その委員の活動で好きなことっていうのはどういったことが好きですか。例えば社会見学の実行委員だったらどんなことをするんですか。
しおりを書いたり、その場所に行って挨拶をしたりお礼をしたりします。
みんなを代表してというところなんですね。
はい、
はい。なんかそういうことを繰り返してるとすごく度胸がつくんじゃないですか。習い事とかはどんなことをされてるんですか。
ダンスとバレエと 塾とピアノと英語をしています、
うん、バレエっていうのはバレーボール、
クラシックバレエの方です。
クラシックバレエ、まあなんと優雅なそうなんですね。でもダンスのそういう激しさとクラシックバレエのなんかそのしなやかさと合わせ持つっていうところでなかなか体が大変なことないですか？
はい、初めは難しかったです。
どういったところが難しかったですか？
動かす場所が違う、うん、違うので難しかった
ね。え、見ている以上に同じ踊りにの部類で固められても困るんやっていうところですよね。はい。でこの西口愛菜さんはじゃあ将来は何になりたいとかっていう目標とかはありますか？
小学校の先生になりたいです。あ、
学校の先生の中でも小学校の先生になりたいんですか？
はい。
それはなぜ？
憧れの先生がいて、
はい、
1,2 年生の時の担任の先生で、
ええ、
宿題とかで毎回メッセージをくれたり頑張ってねとかをくれた、うん、頑張ってねとか言ってくれたからです。
宿題のにメッセージというのはなんか宿題のノートに書いてくれるっていうことですかね？
はい。
でもそんな宿題なんて毎日ぐらいあるやろうし先生もみんなに書いてると思ったらすごいですね。
はい。
その上話しかけてもくれるって素敵な先生でしたね。
はい。
何先生ですか？
佐藤美和子先生です。
佐藤美和子先生聞いてたら喜ぶわねえ、まあそういった憧れの先生がいらっしゃって頑張る力になっているというような、西口愛菜さんなんですけども、まあその先生、その憧れの先生みたいになるために自分はなんかどういったことができるとかどんなことをしようというふうに今思ってますか？
学校の先生になるために勉強は頑張ってます。
そうやね、まずはそこやね。はいということで、さあそれではですね、今回の受賞作品をそろそろ読んでいただこうかなと思います。それでは第26回地球社会に生きるユネスコ作文賞で優良賞を受賞されました西口愛理さん、愛菜さんに受賞作品を読んでいただきたいと思います。それではお願いいたします。
友達と仲良くするには、舞鶴市立倉橋第二小学校5年西口愛菜。私は友達と仲良くするには言葉を発するときに相手の立場に立って考えることが大事だと思います。理由は、言葉に傷ついたり嫌な気持ちになったりする人が生活をしている中でたくさんいると思ったからです。よく自分は悪い意味で言ったわけではないけれど、相手は悪い意味で捉えてしまい傷ついてしまうことがあります。それは SNS やメッセージでもありえます。例えば友達と喧嘩をして、一人の友達がごめんねと送りました。それを見て相手はもういいよと送りました。このもういいよとは、もう大丈夫だよという意味なのか、もういいと怒っているのか分かりません。この場合は言葉が足りなかったのかもしれません。 SNS では相手の顔や表情が分からないため、こういった誤解を生むことがあります。メッセージを送る前には相手がその言葉をどう受け取るか考えることが大切だと思いました。私は話すのが少し苦手です。言いたいことをうまく説明できなかったり、どの言葉を使えばよいのかわからなかったりする時があります。それで冷たい言い方になってしまったり、友達を誤解させてしまったりすることがあるかもしれません。また私がそう感じたこともありました。だからこそ相手の気持ちを考えることが必要だと思いました。 それは少しの時間でできることです。言葉は難しいけれど、素敵な言葉はたくさんあります。素敵な言葉が友達との間に増えると、友達と仲良くできると思います。私は相手の気持ちを考え、素敵な言葉がたくさん使える人になりたいです。
ありがとうございました、第26回地球社会に生きるユネスコ作文賞2025優良賞を受賞されました西口愛菜さんに、友達と仲良くするにはを朗読していただきました。まあ、これ改めてね、この今の朗読を聞いて思ったんですけど、もういいよ、これ結構いろいろな意味に取れるんだなというふうに改めて気づかされたなと思うんですけども、これだったらそれに何、言葉が足りなかったというのは、あとは何を言えばよかったんでしょう。
もう大丈夫だよとか、うん、自分もごめんねとか、そういう言葉をつけたらいいと思いました。
そうですね、もういいよって、怒ってるかもしれない、怒ってるように捉えられたかもしれなかったですもんね。でも自分もごめんねとか、うん、大丈夫だよっていう風に言われると、なんか仲良くする、もうその次のステップに行きそうですよね。
はい。
まあ、でも本当にこう言葉っていうのは、私もね、言葉の世界でずっと生きてるのであれなんですけども、好きな言葉とかってありますか？
頑張ってとか、 ありがとうとかが好きです、
ね、私はこのアイナさんの愛っていう字と、あの樹木の樹でアイナっていうこの字も好きですけどこれはどういった意味を込めるって作られたんですかね？
みんなからも愛されて、自分でも愛してほしいって意味です、
ね、素敵なお名前です。今日本当にありがとうございました。この時間は FM 舞鶴775特別番組、地球社会に生きるユネスコ作文賞をお届けいたしました。優良賞を受賞されました西口愛菜さん、おめでとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございました。本日の担当は坂根美智子でございました。